ルカによる福音書の15章を開いてください。ルカによる福音書の15章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが、今日は今週は15章になっていますね。これを午後に一節ずつ見て、それから聖餐に預かっていきたいと思いますけれども、今朝はこの最初の一節二節ですね、見たいと思います。さて主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。私たちは前回イエス様が安息日にパリサイ派の指導者の家で食事に招かれたところを読みました。で、今日はその対照的な姿なんですね。パリサイ派の指導者ではなくて、主税人や罪人との食事をしておられるんです、イエス様が。前回はこのパリサイ派の指導者の家においては、この水腫を患っている人がイエス様の前にいて、イエス様が何をするかをじっと周りが見つめていたということがありました。でもっと前にですね、このパリサイ派のやっぱり、この人の家で招かれて食事をしたときは、このイエス様が 手を洗う儀式をですね、この行っていなかったということで非常に驚かれたということも書いてありました。そして今この主税人と罪人との食事ですね、どっちがイエス様にとって居心地が良かったと皆さん思われるでしょうか。どっちが居心地がいいでしょうか。居心地っていうか、こう楽にしていることができるでしょうか。皆さんが、このいたとしたら、その2つのところに、でご自身がイエス様だとしたらですね、どちらの方が居心地がいいでしょうかね。ほっとできるでしょうか。主税人や罪人が集まっているとですね、まあ、作法が悪かったり、またはちょっと下品なことも言ってるかもしれないし、まあ、でもね、これ実は彼らは悔い改めの心を持ってきてますので、まあ、そういうのも少なかったと思うんですよね。ではパリサイ派の家に行くとですね、すること、言うことなすこと、みんなチェックされてるんですよ。そして判断されて、あなたはダメねという烙印を押されてるわけです。まあ、イエス様はイエス様ご自身ですけども、私たちであれば、あなたはクリスチャンなんですか、それでもすることなすこと、で必ずしも聖書に書いてるわけじゃないことについてなんですね。食事をしている場なんですよ。食事をしている時ぐらいね、そんな話、そんな見方よしてくれということが言えるんじゃないでしょうか。先ほど言ったように、前回から話してますように、この食事というのは平和であることを表しています。豊かさを表しています。その時になんかこう試験で、こう面接で、まあ、大学生というか学院生だったらですね、この論文の試問というか、この論文のですね、ついて、こういろいろと難しい言葉を尋問されるみたいな、まあ、そういうですね、 状況だったらばまだいいんですけれども、ここではもう食事ですよ。もうやってられないですよね。で、今日見ていくのはこの受け入れるとか愛していくという環境と、そうではなくて何が正しいかということを言い争っているような環境ですね、のこの対比を見ていきたいと思うんです。で、チャック・スミス牧師がこの愛について説明するときによくこのことを話していました。こう言いました。私は間違った事実を持っていても正しい態度でありたい、正しい事実を持っていても間違った態度でいたくないって言ったんです。どういうことかと言いますと、何か例えば神学的にとか何かこう聖書的にとか間違った発言をしてしまったとか行動をとってしまっていても、心が正しい姿勢ものであれば、あなたこれ間違ってますよって言われても、あ、そうなんだって言って正すことができる、直すことができますけれども、自分が正しいことを言って正しいことをやっている、ね、でこれを正しいことを言っているっていうふうにそれをやっていくとですね、間違ってるよって言われたときに、何言ってるんですかと言って、この間違いを指摘されたら怒って、で相手を責め立て、そしてひどければ抽象するというふうになっていく、変えることがほぼ不可能にさえ見えます。なので私は間違ってしまった方がまだいいってこう言ったんですね、チャックは。で、今このイエス様がへりくだって悔い改めている者たちと食事をしておられるわけで、けれども前回は自分を正しいとして裁く人を裁いていく人たちのところで食事をしていくということで、そのいろいろと言葉の強いやり取りがあって、前回はですね14章、そしてイエス様その場を離れて、そして群衆がついてきて、そして今度はこの彼らが主税人と罪人たちが話を聞こうとしてイエスの近くにやってきたということが起こったんですね。で、改めてですね、もう一度主税人とはどういう人たちなのかを考えてみたいと思います。ユダヤ人はローマによる徴税、これ税金ですね、課税に苦しんでいました。まあ、ユダヤ人だけじゃなくて、まあ、ローマにいる人たちみんなそうなんですが、生活の一つ一つが課税対象になっていました。あ、そういえば間もなく私たちも、あと1ヶ月ちょ、あ、1ヶ月したらあれですか、消費税アップでね、それ現実がありますね。で、10% すいません、ちょろいです。当時に比べたらちょろいです。非常に高かったに加えての神殿税っていうのもあって、神殿に納税しなければいけないというのもあったし、まあ、それでイエス様が神殿におられた時に、ルカの20章22節に、カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうかという、こう相手を罠に陥れる質問をあえてしたんですね。それだけこのユダヤ人にとって納税するということは敏感だったんです。まあ、先ほどなんか消費税アップっていうだけでもちょっと感情が動くて、このそれでこの前は参院選ね、あんまなんだかったかトピックにちょっと予的な話になっちゃうからあれですけど、あんまり動かないと思うんでね。でユダヤ人は違うんですよ。でただ経済的に苦しくなったということだけではなくて、それ以上にですね、自分たちがローマの支配主権の中に入っているということを嫌が多いでも意識せざるを得なかったからなんです。私たち日本は民主主義の中にいますので、なかなかわからない けれども帝国主義、つまり帝国主義っていうのはいろんな国があるけれどもさらにその上で支配してるわけなんですですか。いろんな民族あるわけじゃないですか。いろんな民族あって言葉があってもともとは国だったところから押しつぶして帝国にしてるわけなんです。で、帝国主義の中で問題になるのはですね、自分の仲間であるはずの者たち同胞が相手側につくことなんです。で、私腹を肥やしてるんですよ。まあ、この場合だと主税人です。ローマ人がユダヤ人に、例えばローマ兵がね、ユダヤ人にひどい仕打ちを受けているのであればまだいいんですが、同じユダヤ人がローマの側についてユダヤ人を虐げているのであれば、そのユダヤ人をなお一層のことをひどく嫌うはずですね。で、帝国っていうのはこうやって統治するんですよ。帝国って同じ民族の中で仲違いさせるんです。そうやって力を削ぐんですね。この民族が団結して一致して、そして反乱を起こさないように同じ民族の中でそういう仲違いをさせることによって力を削いで、そしてローマへとローマに目を向けさせないようにね、まあ、していくようにしていたんですね。なのでこの主税人というのはローマの徴税を代わってやってた委託業なんですよ。民間委託業で、しかもそこでローマはいいよいいよ、ね、ちゃんとこの分だけ納めればあと他もっと取ってってもいいよっていうね、まあ、いわゆる手数料という名のもとの、ものを取ってったんですよ。だからもうことごとく主税人を他のユダヤ人は憎んでました。で、パリサイ派もその彼らを憎む対象であり汚れの対象にしていて罪人と並べています。で、ここで言ってる罪人というのは、まあ、遊女、まあ、売春婦みたいな人であったりとか、あまりにも罪深いのでユダヤ人として最低限求められるこの律法を守るということも期待されないような人たちだったんです。パリサイ派の人は酒税人との売買取引を禁じられていました。で、もちろん食卓につくことも禁じられて、で、清めの儀式を彼らの前で論じることも禁じたんです。なんでか分かります？彼らがもしかしてこの清めについて、あ、これ清められて、そして一緒に食事をしようっていうことがないようにするため、つまり彼らはもう憎むべき対象で立ち返る余地もないように滅むべき存在だっていうふうに見なしてたんです。すごいね、徹底してました。まあ、この三条の水訓で敵を憎め、そして隣人を愛しなさいって言ってくると憎むという方ですね。で、これでもうパリサイ派はその固めてたんですね。ところがイエス様はですね、チャレンジを与え続けていました。ユダヤ人に、このようにあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れませんと言ったんです。彼らは罪人たちを、このパリサイ派の人たちは罪人たちを非常にその罪を憎んでいましたけれども、彼ら自身の中にもその憎むべき罪があることをあぶり出していったからです。彼らが憎んでいるその悪い欲望を彼ら自身も持っているっていうことをはっきりとさせていったからなんです。その彼らが言ってる義のレベルじゃないですよね。もうね、そのなんていうのかな、この行いのレベルでしょうか、この彼らの義は。この外側にしかも見える、 それじゃなくてこっちのもう深いレベルですね。そうすると結局彼らはひでーとかって言ってるんだけども、深いレベルだと自分もそのことをやっているみたいなね。で、それでイエス様は 前回14章26節で、自分の命さえ憎まないなら私の弟子になることはできませんという、この深い部分で悔い改めるってね、本当に今までの生き方の根幹にある部分を思い直して変えていくっていう覚悟ですよね、うん、でこれを行わなければイエス様の弟子になることはできないと。でも見事に実はここで主税人と罪人たちはその用意を持ってイエス様のところに来ているわけなんですよ。で前回のこの学びのところで33節ですけれども、これ直前ですよね、そういうわけで自分の財産をすべて捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできませんと、こう言ってるんですね。文字通り財産を捨てるっていう意味ではないよっていうことを前回学びました。でこれは何かって言ったら、私たちの生活っていうのが経済によって、経済活動によって成り立っているんですよね。何やらかにやら言って食うために生きてるんですよ。でこれは本当にとても大事で、まあ、社会経験積めば積むほどですね、分かってきますね。国もそうだし、人もそうですけども、やっぱりこの経済って、つまり自分のお金をどう管理していくかっていうことはすごい大きな課題です。でその時にイエス様に従っていくっていう時に、やはりそこにある安、なんていうかな、セキュリティって日本語でなんて言うかな、この安心感っていうか、この自分が安心していられるっていう部分をイエス様に明け渡さないとダメなんですよね。そして神の国をまず第一に求めなさいと、これらのものは加えて与えられるっていうところに進んでいかなければいけないんです。で今皆さん仕事普通にしてるでしょ、学業普通にしてるでしょ。でも不思議なんだよね、イエス様を信じるっていうと、え、じゃあ俺の仕事どうするんだろうとか、え、家族どうするんだろうってね。いや家族別にね、絶縁するわけでもないけれども、でも家族はどうするんだろう、いろいろ出てくるんだよね、思い患いが。でこういう意味で全ての財産を捨てなければならないと言ったんです。で、ね、これにね、この財産という言葉をこの主税人たちも聞いたんですよ。で彼らこそが実はイエス様の言わんとしていることを身に染みて知っていると思います、まあ、今で言うと銀行みたいな、まあ、銀行って言ってももっとさらきみたいなもので、もっとさらきよりもっとひどいと思うけども、この主税人って。でそういう世界に生きている人って汚らわしいと私たちは思いがちですが、ある意味でお金についての生々しさを知っている、人間の心の動きをよく知っているわけなんです。私の行ってた宣教地で、うちに週に1回2回、聖書の勉強しに来た、まあ、兄弟がいるんですね。で彼は、ナイトクラブに勤めてました。ナイトクラブですけど歌ってるんですよ、ボーカルで。で女の子ちゃんたちいるし、お酒も出てくるし、まあ、自分は汚れてるっていうのに感じて教会行かなくなって、でそれで僕がそんなことないよと、ね、でそれで自分の家に来て聖書勉強しないって言って、それから来るようになったんです。で教会も行くようになって、で私たちが日本に戻る時にはもう賛美のリーダーになってました。で彼はですね、もうしょっちゅうともう普通に何の違和感もなく新しい人をもう毎週のように連れてきた時期があります。普通に連れてくるんです。なんでか分かります？サービス業なんですよ。サービス業の人はね、いろんなこと知ってるから、接客だから、人、お酒とか女の子いるけどもね、まあ、その女の子もそうだけどね、ほらいわゆるなんだっけ、日本にもあるじゃない、なんだっけ、女性が男の人を接客、まあ、そういう感じよね、 で、そういう人ってこの人の心の動き簡単に分かるんですよね。あ、この人こういう人だってもう1分も話してたら分かるぐらい、でごまかせないんですよ。で、そういう人の方が逆にこのイエス様が言わんとしていることに分かってしまう。この普通なんかごまかしてなんか綺麗に見せているところを、いやこの人そうじゃないよ、こういうもの持ってるよってこう分かっちゃうんですよね。で、意外にイエス様の福音の世界に近い。で、ここではお金について、だからこの主税人たちがそのことに敏感になって、まあ、近づくことができているんじゃないかなと思うんですね。で、教会に来るときに御言葉あるいは神の声を聞きに来てるのか、時にですね、裁くために来てるときもあります。これ、ね、気をつけてくださいね。牧師が言ってるのは聖書的なのか神学的に正しいのか、これやるとやばいです。いや、もちろん見分けるの大事です。そういう話をしてるんじゃない、見分けるので、でね、見分けるってすごく大事で、神様が聖霊を与えてくださっているのであれば、一人一人にイエス様信じるって与えられてますよ。油注ぎが内側にありますから、何か変だなっていうのは無理しなくても気づきます。無理しなくても変だなと。で、ここで真面目になっちゃダメなんです。いやでも牧師先生だからちゃんと聖書のこと知っているはずだねじゃなくて、聖霊が教えてくださるんですよ。ごまかされないでくださいね。進学校とか、なんかこの学校行ってなんかすごい難しいね進学用語を使って話してるときに、いやこれ変だよねっていうのを大事にしてください。で、これは大事にするんですが、そうじゃなくてそれをなんか使命感を持ってですね、いやここ、これはここ、こうです、ここ、これはここ、これやったら聞くべき神の声聞けなくなります。さっきのパリサイ派の人になっちゃいます。どっちか、教会で裁く仕事をする必要はないです。神の声を聞く必要としてください。で、とんでもなことが起こっている時に神の声を聞くことがあるんですよ。ああそうそうそう、ずっと昔にこういう証しをしてくれた姉妹がいてね、もうその人はクリスチャン家庭で育ったんだけど、もう嫌なことたくさん見てきた、ものすごい。でも彼女はそういうものを通して逆にクリスチャンになったんですね。自分の信仰がすごい試されて、信仰ってか信仰なかったんだって分かってきて、でそれで本当にイエス様に出会うことができたって。何が語られるか分からないんですよ。でも神は語ってくださいます。語ってくださいます。で、2節をご覧ください。するとパリサイ人たち、立法学者たちが、この人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。先ほど主税について話しましたが、パリサイ派について話します。どういう人たちか改めてね、彼らの、元になっているのは、ダニエル書に予言されているんですが、ギリシャの王様でアンティオコス・エピファネスという人が大迫害をユダヤ人にしました。ユダヤ教を根こそぎなくし、そしてギリシャ化しようとした、ギリシャの宗教を受け入れさせようとしていく、改造ですね、もう彼らも中から変えてしまうような迫害を行っていったんです。これをアラス、憎むべきものとか忌むべきものとして、この神殿にですね、この祭壇に豚を捧げ、ゼウス神というギリシャの神様のこの像を建ててということをしてて、アラス、憎むべきとか忌むべきものっていうのをこう据えたというのが出てきます。 まあ、それがこの終末の時には反キリストの型になっているんですけれども、それ荒らすべきものが出てくると。でですね、その時にマカバイというこの、一家がですね、反抗して、そして戦っていって、そして最後に宮清めを行ったんです。でこれが、ハヌカと呼ばれますが、でそこで、この分離していく、その妥協している、ギリシャ化していくものから、私はそういうものに組みしないということで、ハシディームって言いますが、経験派とも呼ばれましたが、このそれがパリサイ派の元だと言われています。分離という意味なんです。そういう妥協して、この律法を守らぬ者たちと自らを分離していくということなんです。で彼らがシナゴーグですね、このいわゆる街道の中で律法の朗読とその解き明かしに熱心になっていって、それで一般的なユダヤ教のラビというとパリサイ派に属しているような人たちで、いわゆるユダヤ人たちの中で、当時新約聖書の中では、この彼らがスタンダードだったんです。でサドカイ派も聞くじゃないですか。サドカイ派って本当にね、超少ない人数、祭司長たちがそうです。神殿守る人たちなんです。でこれは神殿が壊れてからなくなっちゃった、消滅したんですよ彼ら。残ったのはその神殿が壊れてもシナゴーグで律法によって礼拝を守っていくということをしていたパリサイ派の人で、今のユダヤ教というのはパリサイ派の末裔です。正統派の人たちですね。ね、で私たちも実はプロテスタント、プロテスト知ってます？プロテストってどういう意味ですか？抗議よ、抗議。そしてしかも福音派、経験主義っていうのが出てきたんですよね。福音派ってね、経験主義、ピューリタンから出てきたんですよですね。聖書を最高の権威にしますと。聖書を読んで解き明かしを聞いてます。真理は純粋ではないと、純粋でないといけないと。そして分離した人たち、分離派っていう人たちも出ました。あのピューリタンの中でも、例えばアメリカに行った人たちですよね、あのピルグリムファーザーズっていう人たち、あれ分離派って言われるんですよ。このピューリタンの中でももっとなんていうの、こうピュアっていうか、こう分離していこうっていう人たちが、で既存の教派からも分離していったと。だからある意味でパリサイ派っぽいんだよね、僕たちは。近いんですよ。なのでね、福音書を読むときにいつも言うんですが、水戸黄門みたいに読まないでほしいんですよね。イエス様に僕はついてるから。そしてパリサイ派はなんだ、悪役 でイエス様は僕のために戦ってくれてるみたいなね。で僕はもう弟子だから、こっちだからもうこっち側なんだよみたいな。それまずいの。イエス様とパリサイ派の違いってね、ちょっとしかないんですよ。その中で起こっている、つまり私たちの心に非常に身近な問題で、超身近な問題で、いつでもパリサイ派っぽくなっちゃうんですよという話をしてるんです。で立法学者について話します。立法学者はバビロンから帰還したあのエズラが、まあ、最初の立法学者ですね。でこの今まで偶像礼拝でバビロンに捕囚でこの潰されたから、本当神様の開墾の思いで本当律法に守っていこうと、律法をちゃんと見ていってなかったからこういう風になっちゃったんだということで、しっかりと解き明かし、あのレヘミヤ記を見ると、もう朝から晩まで、晩までっていうか、もうちっちゃな子もね、もう立ったままでずーっと聞いてるわけど、律法もうこれも大変だね。皆さん立ったままでね、そしてちっちゃな子も子供たちも連れてきて、そしてずっと律法を読んで、そして周りにね、この解き明かす人がいるんですよ。レビ人がね、いて解き明かしてるんですよ。でこういう状況ですね。でちょうど合同礼拝のあれをもっとなんかやっていくんで、長い時間かけて、でこれをそうするとね、今合同礼拝って言ったけど近いんですよ私たち。で正しい教えを持っているっていうのはすごい大事です。健全な教え、正しい教えっていうのを、これ否定することは全くないどころか大事なことですが、それがあるから安心っていうのは、福音に照らして、福音の真理に照らしてどうですか？ブー、 ローマの2章の後半です。この律法を持っている幼子の教師であるですね、暗闇の中の光をこれ自分は持っていると言って、なんであなた方はじゃあ自分に教えないんですかって、つまりそれを言っていて正しいんだけれども実践してないよねっていう大きな問題が起こって、でそれがですね微妙にね、例えばテモテビテの手紙に、テモテの手紙だ、間違えた、テモテの手紙で自分自身と教えてることに気をつけなさいという牧者に対して、牧師に対して言ってるんですよ。教えてることに気をつけるのはね、こう結構やるのだけど、教えてるのに全くそれ やってる、教えてること正反対のことやってるって十分にある、めちゃめちゃあるから気をつけなさいと言っているわけなんですね。これも超身近な問題なんです。なのでここに出てくる不満というのは私たちも持ってしまうような不満なんです。罪人となんで関わってるんですかって、ちょっとおかしいでしょってなるんですね。で、前も、この実際に起こった話をね分かち合いましたけれども、ずっと昔です、1980年代かな、そんくらいですよね、テレビ電動っていうのがもうこの流星、もう今でも、ね、日本でもテレビ電動ありますけど、まあ、今もインターネットだもんね、インターネット電動、 SNS 電動ですけれども、昔この大衆に対してこのハイテクですよ、その時のですね、やってた。そして電動車が出てきたんです。でその電動車がですね、結構ねもういい服着てんだよね、奥さんもケバい化粧で、髪の毛もなんかこうなんかすごい、なんか今見るとなんか爆発してるように見えるんですけど、もういわゆるお金持ちなんですよ。そして説教もそういう説教なんです。でジム・ベイカーっていう人がその中でいたんですけど、で彼が不倫してただけじゃなくて、お金をなんか変なことに流用してたんですよ。それで牢屋入ったんです。でその番組に、テレビ番組にビリー・グラハムっていうのも出たんです。でこの人はもう本当にあまりもう歴史的人物ですね。もうついさっき天に召されましたが、で彼はねビリー・グラハムっていつも批判されるんです。このとんでもない金ばっかり言っているテレビ伝道者の番組に出てるなとかね、あるわけです。で彼が捕まりました。ほら言わんこっちゃないっていう話でしょ。ところがビリー・グラハムはそこに行って全く責めることなく、アメリカだからね、 I love you、 ハグしたんですよ。 I love you、 全く責めなかった。でジム・ベイカーは悔い改めました。私は教えたことも間違ってたっていう、 I was wrong、 私は間違ってたっていうね、本も確か書いたと思います。今ねまたテレビ電話やってるんですけども、もうおじいちゃん、本当おじいちゃんで、それ出たばっかりの時に彼がまあ礼拝の中に戻ってくるでしょ。その隣にね一緒に座ってあげるんですよ、ビリグハムとかその奥さんが、ね、そうするとまた非難が来るんです。なんでなんだって。だから不満に思ってるっていうのは、これ結構私たちにもクリスチャンにも身近な問題なんですね。で彼らがこの主税人や罪人たちが彼らのところに、イエス様のところに近づいてきたっていうのがね、これなんか分かるような気がします。その前のパリサイ派の食事の時にはもう絶対に入れない雰囲気満ち満ちてましたよね、当然。だけどイエス様がそこでしっかりと教えました。何を教えたかって言ったら、あなた方はもう神の国では入れないよっていうことをはっきり言っちゃったんです、ね、招いてるのに、招待してるのに、これこれがあるから、あれこれがあるから、こう言って全部断ってですね、そして足の不自由なものとか耳が聞こえないものとか、そういうものたちを、ね、招きなさいという言葉を聞いてですね、このイエスには塩気がある、何かが違う、私も私たちもそこにイエス様のところに行くことができるかもしれないという壁が壊れたんです。壁が、でイエス、食事というのはこの壁を壊すのがもともとの働きです。 もうゆったりとして飯を食ってですね、でその壁が壊れるというのがこれ平和ですよね。でイエス様が、イエス様というかパウロが言いました、エペソの2章の14節に、キリストこそ私たちの平和です、キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を破棄されましたとですね。素晴らしいですね。でユダヤ人にとってこの食事を一緒にするっていうのはすごい大変なことなんですよ。パリサイ派なんてね、このちょっとでも触れちゃいけないんだよね。なんかあのいじめであるじゃん、なんかこうなんか汚い子とかなんだかっつってさ、ちょっとでも触れて、汚い汚いとかって、ああいう発想だから、異邦人とかこの汚れてる人に触れないように、なんかこの服もですね、こうしっかりと外に出てから縛ってですね、こうちょっとでも触れないようにしたんですよ。でこの異邦人も使っているであろうような、この市場に行ったらですね、帰るときに清めの儀式を行うんだよね。でそんくらい徹底して食事をするなんてもってのほか、食事をしたら一つになるっていう意味ですよ。私たちは一緒にこの今、ね、お昼の時に一緒にするものっていうのはちょっと少ないよね。日本なんてさ、箸もこの別々にするじゃない、ね、韓国は違うけどね、もうみんなその同じ釜の飯を食べるって言って、ちょっとね、そんな気にしないよって家族の中でやるだけのことを、まあ、みんなでやるわけよ。普通に教会でも普通の時に、でもっとすごい、もっと密着型、全然気にしないですね。というかそれが一体感をもたらします。なので絶対に食事しないんです。絶対食事しない、異邦人と汚れた人と。で かつそしてユダヤ人で人たちでイエス様を信じても、これが問題だった。教会の指導者になったペテロがその問題を持ってました。コルネリウス覚えてますね。うっとりしている時に、この眠くなった時に幻を見て、この風呂敷ですね、この天から降りてきて、そこには汚れているとされている動物があって、ほふりなさいって、ほふって食べなさいって言ったら、私はこんなものちっちゃい時から食べてませんって言ってですね、けれども主が清めたものをなんで汚れているというのかって言って、これが3回もあった。それからコルネリウスからこの使いが来た人に、これがメッセージだったと。家入るとき勇気いったと思いますよ、勇気ね。でそれで入ったんですよ。でそこが一つ目です。でもペテロはパウロで後で公然と批判されたんだよね、非難されたんです。アンティオキアの教会覚えてます？異邦人の兄弟たちと飯食ってたんですよ。ところがエルサレムからカツレ派って言われる人たち、ユダヤ主義者たちが来たんです。そしたらいつの間にかやめちゃったんだよね。これね、多分ね、ちゃんと観察しなかったら分かんなかったと思う。普通にしてたと思う。まあ差別ってこうだよね、いつの間にかやっちゃいます、いつの間にか。でこれをね見たんですよ。でこれね、なんとなくってさ、空気、バルナバでさえそれに引き込まれそうになったのかな、確か、ね、書いてあるでしょ。それで面前とね、パウロが非難したんですよね。でこのぐらい食事をするということに対して敏感だったということなんですね。で私たちがキリストご自身以外のもので壁を作っているとしたら、それは御心ではないわけなんです。キリストご自身でつまずくならば、それは仕方がないことです。それを犠牲にして仲良くなろうとはしないでください。はっきり言います、イエス様がのを犠牲にして仲良くなろうとはしないでください。これで別れなければいけないことがあったら別れるしかないです。まあ、自分から別れるということはしなくてもいいですけど、でもある時はね、例えばクリスチャンじゃない女の子あるいは男の子と付き合ってて、でじゃあそのどんどん深みにはまって肉体関係もうこれ切るべきですよ。切るべきですよ。
ですね。そういうんじゃない時ですね。壁を作っているんだとは、それはその壁っていうのは罪です。で、次に大事な言葉が彼らの口から出てきました。この人は罪人たちを受け入れてると、受け入れるっていう言葉なんです。彼らは不満にしてますけども、私たちにとっては慰めの言葉ですね。イエス様が罪人を受け入れてるんです。受け入れるっていうのはつまり食事ができる、ね、あのラオディキアの教会で悔い改めた者たちに対してこう言ってますよね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。受け入れられてるから交われるんです。で、あとは受け入れられてるから将来に希望があります。終わりの日に退けられない。あなたは知らない、出て行きなさいと言って外側に追い出されない、戸は閉じられない、中に入れられて神の 食卓の中に、この宿営の中に招き入れられる、受け入れられる、という希望ですね。ローマの5章の10節に、敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですということです。イエス様は清い方で正しい方です。なのに、なんで罪人を受け入れることができるんでしょうか。イエス様の独自性、イエス様ユニークなんです。汚れというのは普通移っていくものなんです。これレビ記を見てもそうだし、例えば私たちが誰かが苦味を持ってたら、これ教会全体にも苦味がいくよっていうことをこの警告してるんですね。このヘブル書の何だっけ、何章かに警告してます。汚れっていうのは移っていくんですが、イエス様は何かって言ったら清い方ご本人なんです。正しい方ご本人なんです。だからこの方につながると逆現象が起こって、イエス様が触れたらその相手の方が清められるんです。相手の方が悔い改めに導かれるんです。で、これは対価、犠牲がなかったんじゃなくて、むしろ思いっきりありました。イエス様が罪人を受け入れるために何をしてくださいましたか。血を流して犠牲を払いました。こう言ってます。第一ヨハネの1章7節、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。血を流すという犠牲の愛ですよ。先ほど歌いました犠牲の愛、これによって交わりを持つことができる。それだけではなくて、イエス様はご自分の正しさまでを交換してくださった、ね。第2コリントの5章の20節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。だから受け入れられた人たちは正しいとみなされるようになっていくけれども、それはイエス様の犠牲があって罪とみなされていくという、そういうこのあえて罪人としてみなされていくように、その道を選ばれたという犠牲があったんです。で、大事です、ファイナルポイント、最後の私たちがキリストにあって互いに受け入れるんです。ローマの15章の7節、ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさいと。受け入れるって犠牲が必要です。忍耐が必要です。まずね、性格違うもん。あとそれぞれ個性があるでしょ。で、いろんな価値観の違いがありますよね。でもキリストにあって受け入れるっていうのは忍耐が必要です。寛容さが必要です。 御霊にしっかりととどまって一致を保つことが必要です。犠牲が必要です。で、愛するって受け入れるってリスクが伴います。僕いつも不思議に思うのが、イスカリオテのユダがなんで十二弟子の中に入ってるの。イエス様全て知っておられるのに、なんで裏切る人を入れるんですかと。で、これがね、パラドックスなんですよ。このなんで善悪の知識の木を置いたのかっていうのと似てますね。神、愛なんですよ。愛というのは裏切るとか反抗するとか、この失敗するとかっていうのも全部その可能性を十分に含んだにもかかわらず、それでもあえて受け入れていくという、このいつも失敗があるんです。失敗って言ってもね、じゃあそうしなければよかったっていうものでもないですよ。後悔でもないね。だから失敗って呼んじゃいけないね。呼んじゃいけない。で、こういう不完全な中にある完全って言ったらいいか、言ったらいいんだけど、そういうの神の完全な愛なんですね。だから、ローマの15章の3節に、キリストもご自身を喜ばせることをなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りだということです。なので私たち最後に、汚れてしまうようなものはぜひどころか、それは分離しなきゃいけない。これは本当に気をつけなきゃいけない。自分を汚すようなものですね。これは私たちは本当に自分を清く保っていく必要があります。しかし汚れがなく純粋であれば、私たちは関わっていない人に対して手を伸ばしていく必要があります。受け入れていく必要があります。関心を持つ必要があります。いや、私には関係ない。いや、違います。むしろ憎まれているような人のところに行くかもしれません。導かれるかもしれません。聖霊の導きを、この神の声を聞いてください。もしかしたらこの人に手を置いて祈ってあげなきゃいけないかもしれませんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてイエス様が罪人を受け入れたところを見ることができて感謝いたします。今聖霊によってもしかしたら語られているかもしれません。今までこう自分の壁を作ってた。しかしキリストがその人のためにも死んでくださったというだけの理由で近づいて、その人のために祈り、祝福を祈り、そして話しかけていく、愛を示していくというのに導かれているかもしれません。どうぞあなたが一人一人に語りかけてくださって、そしてそれを本当に行っていくことができるように平安で守っていてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に